時間になりましたので、主の2022年9月4日の礼拝を前奏をもちまして始めます。招きの言葉、イザヤ書40章28節から。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか。主は常しえにいます神、地の果てに及ぶすべてのものの作り主。生むことなく、疲れることなく、その英知は極めがたい。疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。若者も産み、疲れ、勇士もつまずき、倒れようが、主に望みを置く人は、新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。開会の祈りを行います。引き続きまして皆様と一緒に主の祈りを祈ります。神は恵み深く、その憐れみは限りなく、私たちを罪から贖い出し、救い出してくださいました。そのために神に信頼して罪を告白いたします。天地の作り主、主なる神よ。あなたは近づきがたい光の中にいます。私たちは闇の中にあって、あなたの光を仰ぎます。あなたは聖なる味方であり、私たちは罪人です。あなたは永遠に生きておられ、罪によって、私たちは永遠の死に値するものです。ただ、あなたが計り知ることのできないご慈悲と憐れみによって初めて私たちは神の御前に出ることが許されています。あなたは救い主イエス・キリストによって私たちを顧み、罪の許しと永遠の命をお与えくださいました。どうか喜びを持ってイエス・キリストを主として受け入れ、御霊の助けと御言葉によって立つことができるようにお導きください。 そして信仰によってあなたの従順な子となれますように。そして主が再びおいでくださり、生きる者と死に至る者とをお裁きになるとき、私たちを受け入れ、御手に取り上げて、天の御国の喜びと永遠の栄光にお導きください。主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。皆様と一緒に主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。罪の告白の勧告と祈りを行います。愛する兄弟姉妹たち、主イエスキリストの戒めを聞きなさい。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている。また次の約束の言葉を聞きなさい。もし罪がないというなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにない。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。今人の心を探り知られる神の御前に罪を告白いたしましょう。ご一緒に。万物の作り主、すべての人の裁き主であられる神よ、私たちはあなたの聖なる戒めに従わず、失われた羊のように御前から迷い入れ、思いと言葉と行いにおいて罪を犯し、あなたの御怒りを招いたことを深く悲しんでおります。憐れみに富んでおられる父よ、犯した罪を憎み悲しむ私たちに憐れみを注いでください。主イエスキリストにおいて私たちを許し、御霊によって生まれ変わらせ、皆の栄えのために生きるものとなさせてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。罪の許しの宣言をいたします。全能の神は悪人が死ぬのを喜ばない。むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ばれます。また神はその一人子をお与えになったほどによう愛され、真心から悔い改めて主イエスキリストを信じる者に罪の許しを約束してくださいました。願わくは主が私たちすべての者にこの恵みをお与えくださいますように。アーメン。ご起立いただける方はご起立いただきまして、詩編歌68編の3番を賛美いたします。Thank you. 茶してください。お祈りを捧げいたします。天にあるものも地にあるものも地の中にあるものも何もなかった状態からただあなた様の素晴らしいご計画に基づいて6日間に秩序正しく素晴らしいものとして作り上げられ、そして今に至りますまで、常しえに至りますまで、すべてを収めておられます。父、子、御霊なる、三つにしてなおも一人であります、神をあがめ賛美いたします。私たち人間も、主によって作られました。神にかたどり、神に似せて作られ、命の息吹が吹き入れられました。神との交わり、神を賛美し、礼拝するものとして作られました。しかし私たち、は、あなた見舞いにあって、罪を犯しました。罪の刑罰は、死であり、誰一人、自分の力で、力抜け出すことはできません。行いにおいてばかりか、口から発せられる言葉において、心の中で、主の律法に反し、毎日罪を繰り返しています。しかし、このように滅びゆく私たちを、なおも愛してくださり、お覚えください。そして、滅びではなく、罪を許し、救いへとお導きくださいましたことを、心より感謝いたします。御子イエス・キリストは、この私たちの罪を償うために、人として下られ、そして律法に仕えられました。そして私たちに代わって、罪の刑罰としての十字架におかかりくださり、苦しみ、死を遂げてくださいました。墓に葬られ、黄泉に下られました。しかし、死から三日目の朝に死に打ち勝ち、よみがえりくださることにおいて、主が勝利を遂げ、また命をお与えくださる方であることをお示しくださいました。神を信じる私たちも、この御子の御業のゆえに、罪があがなわれ、神の子として、命が与えられています。希望があります。今日も私たちは、あなたの御前に礼拝を捧げようとしておりますけれども、主が共にいてくださり、主による救いの感謝と喜びをもって、礼拝を捧げることができますようお導きください。語られます御言葉の説教、与えられます聖霊典、主の晩餐の霊典を通して、主の恵みが示され、希望と喜びに満たされますようお導きください。コロナが蔓延しております。病の中にある者たち、一人一人を覚えくださり、癒してください。 高齢の方々の上に主が共にいてくださり、日々の平安と安らぎを与えください。幼子たちのその成長が、信仰の養いが主によって与えられますようお導きください。悩み、苦しみ、困難の中にある者たちを覚えくださり、主が共に歩み、そして助けてくださいますようお願いいたします。今なおウクライナにおいて戦争が続いております。また信仰のゆえに虐げ、また迫害の中にある者たちがいます。主が彼ら一人一人を覚えください。助け、なおも生きる希望を与えください。為政者に主が働いてくださり、戦争、迫害をやめる勇気を与えくださいますようお願いいたします。今も諸教会にあって共に礼拝が捧げられています。一つ一つの群れにあって主が共にあり、主の豊かな恵みが与えられますようお願いいたします。すべてを御手にお委ねいたします。尊き主イエス・キリストの御名において御前にお捧げいたします。アーメン。はい、それでは子供説教を行います。前に来てください。だから今から始まるよ。はい。聖書から学んでいます。神様が6日間でこの地球を、宇宙のすべてを作ってくださった。それがとても素晴らしかった。そのことを学んできました。そして先週はあえて語りませんでしたけれども、私たち人間もこの6日間の間の第6の日の最後に神様がお作りくださいました。最初の人はアダムさんと言いますけれども、その時のことを今日は学んでいきます。神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うもののすべてを支配させよう。このように神様は語られました。神様が言葉を発するとそのようになって、今までもそうでした。人間が作られた時にも神様は言葉を発することによって人間が作られました。最初の言葉、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう、このように語られています。神様一人じゃなかったかな、なんで我々言うんだろう、そのように思われるかもわかります。しかし神様は一人ですけれども、しかし三つの形があります。父なる神様、子である イエス・キリスト、そして聖霊なる神様。難しい言葉で三位一体という言葉が用いられますけれども、三位一体なる神様、三位一体なる神様は互いの間に交わりを持っておられます。ですから神様は一人ですけれども、我々、そのように語ります。そして私たち人間は我々である神様にかたどり、神様を似せて作られた、そのように語られています。どういうことなのか、それは父なる神様イエス・キリスト、聖霊なる神様が交わりの中にある。作られた私たち人間も同じように、その神様の交わりの中に入れられるんですよ。そのようにして作られました。つまり私たちが人間として神様の前に、みんなが教会に来ているように、教会に来て神様と出会うこと、交わること、それが人間の一番大切なことであり、本当の喜びはここにあるんですよ。そのことが語られています。どうしても私たちは罪を犯したから神様から離れていった、教会に来ることがなくなってしまいましたけれども、神様が呼びかけてくださり教会に来ることができた。これは本当の人間としての喜びを回復した、そのことを語っています。神様との交わりが与えられて、そして私たちは神様がお作りくださった天国に行くことができるんですよ。そのように語ります。そしてここではもう一つのことが語られています。そして、海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這う者のすべてを支配させよう。人間が何でもやってもいいんだ。そういうことじゃないんですね。神様が支配させようというときは、それらをちゃんと管理しなさいよ、大切にしなさいよ、そのように言っています。動物や生きているものたちを大切にする、仲良くする、そういうことが大切なんです。だからこそ私たちはそうした動物とかにも優しく接し、そしてそんな動物だけじゃなくて自然もちゃんと守っていく、そういうことが大切なんですよ。そのようにしなさいと神様は私たちに求めています。私たちは罪を犯して神様から離れたからこそ死んでいくものとなりましたけれども、本当の喜びはこのように神様と交わりを持って生きること、そして神様がお語りくださったように自然を大切にして生きること、 そうすることによって神様は私たちを天国へと入れてくださるんだ。そのことを約束してくださいました。私たちもこのようにして神様によって作られたんだ。そのことを覚えていただきたいんですね。神はご自分にかたどって人を作り、創造されたと。神様は語られた通りに人が作られ、そして今も私たちは神様を礼拝することができるんだ。神様との交わりの中に入れられてるんですよ。そのことを覚えていただきたいと思います。お祈りいたします。神様、神様が私たち人間を神にかたどり、神に似せてお作りくださったからこそ、私たちは今も生きることができます。神様を礼拝することができます。このことが本当の喜びであり、またこれからも私たちが神様と交わり、神様を礼拝することができるようにしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは一緒に賛美いたします。立ってください。それでは信仰告白をいたします。修法では信仰告白とありますけど、ウェスミスター大距離問答です。修法の中の聖句は合ってますので、中もご覧になれます。ウェスミスター大距離問答問い86を問答いたします。ウェスミスター大距離問答問い86。目に見えない教会の会員が死後直ちに享受するキリストとの栄光における交わりとはどのようなものですか。答え、目に見えない教会の会員が死後直ちに享受するキリストとの栄光における交わりとは、彼らたちがその時完全に清くされて意図高きに受け入れられ、そこで光と栄光のうちに神の御顔を見つつ、彼らの体 それは死においてもキリストに結合されたまま、終わりの日に再び彼の死に結合されるまで、寝床にあるようにその墓の中で休んでいますの完全な贖いを待つことにあります。新約聖書に記されました神の御言葉の朗読をいたします。ルカによる福音書第12章8節から4節から7節、新約聖書131ページ、ルカによる福音書12章4節から7節。友人であるあなた方に言ってよ、体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならない。誰を恐れるべきか教えよう。それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ。そうだ、言っておくが、この方を恐れなさい。5羽のスズメがにアサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえ神がお忘れになるようなことはない。それどころかあなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。以上であります。ご起立いただける方はご起立いただきまして、賛美歌66番の1番を賛美いたします。今お読みいたしましたルカによる福音書より、真に恐れられるべき方と題しまして御言葉より聞いてまいりたいと願っています。十二章の一節において主イエスはまず弟子たちに話し始められた、このように語られています。主人と弟子、主なる神と神の民との関係を読み取ることができるわけであります。そして一節から三節においては主イエスは弟子たちに対して自転車に注意をするようにお語りになりました。先生である主イエスが弟子たちに対して言い聞かせる、そういったニュアンスがあった、そのように言うことができるかと思います。しかし続けて4節の最初において、友人であるあなた方に言っておく このように主イエスは語りかけます。主なる神である方があなた方が友人である、そのようにお語りくださいます。これが主なる神と神によって救いの中に入れられた弟子たち、私たちとの関係である。別の言い方をすれば、神の御子であるイエス・キリストは長兄、兄であって神の家族の中に私たちクリスチャンを入れられている。そういった親しい関係に私たちは入れられてるんですよ。そのことがここで語られていきます。主なる神の愛がここに込められている。そのように言っても良いかと思います。説教台においては、真に恐るべき方とかしました。また、主なる神が最後の審判において、すべてを裁く神である。そのように語りますと、恐ろしい神ではないか。信仰を強制する。そういう神ではないかと思われるかもわかります。今騒がれております統一教会においては、献金を行うことにおいて、祟りがなくなる。そうしなければならないんだ、といったことが語られています。恐怖を植え付けて、そして信じるように、そのように語る神ではないんだ。主イエスは、私はあなた方の友人である。そのように語りかけてくださいます。親しみ、愛に満ちた神である。ですから、私たちが祈りを捧げようとするとき、アッバ父よ、お父ちゃん、そのように呼びかけていいんですよ、すら、主はお語りくださいます。ですから私たちが、主なる神を信じようとするとき、何が求められているのか、二つのことを確認したいと思います。私たちを救いへと導いてくださる主なる神がどういう神であるか、そのことをまず私たちは知らなければなります。そしてそこにある神の愛、それがどれほどのものであるか、そのことを確認することが求められているのではないか、そのように思うわけであります。主なる神、それは先ほども教会学校の子どもたちと共に確認をしましたけれども、天地万物を作られ、私たち人間をもお作りくださったお方であります。すべての主権、道からを持っておられます。パウロは第一テモテにおいてこのように語られております。6章の15節、16節です。開いていただく方は390ページですね。お聞きください。第一テモテの6章15節、16節です。神は定められた時にキリストを表してくださいます。6章15節ですね。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、 主の主、唯一の不死の存在、叱りがたい光の中に住まわれる方、誰一人見たことがなく見ることのできない方です。この神に誉れと永遠の支配がありますように。アーメン。パウロはこのように語るわけですね。永遠から永遠に生きておられる唯一死ぬことのないお方であります。王の王、主の主、すべての力を持っておられるお方であります。そのお方が私たちを友よ、そのように呼んでくださる、そのように招いてくださるお方である、そのことをまず私たちは覚えなければなりません。しかし神を知らない人々は神がすべてを裁く恐ろしい神であると語ります。十二章の五節においては、殺した後で地獄に投げ込む権威を持っておられる方である。そのように語ります。神を信じていない多くの人たちは、今を大切にいたします。多くの財産を持ち、成功することがを求めていきます。この今の生活を脅かす者、肉の死に追いやる権力を恐れます。しかしここで語られていることは、地上でどれだけ権威を持っていようとも、人々を支配しようとしていたとしても、人々を虐げ脅かすことができたとしても、しかし私たちを、私たちの魂にまで入ってきて地獄に投げ込む権威はないんだと、そうした権威を持っておられる方は主なる神以外にはいないんだと、そのことをここで語るわけであります。その方を恐れなさいと。先ほども引用しましたけれども、創世記の1章の26節で、人が作られた時神は言われた、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろうと。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うもの、すべてを支配させよう。そしてさらに2章の7節では、主なる神は土、アダムの塵で人、アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。このようにお語りになります。すべてを支配し、力を持っておられる方、私たち人間に、神に似せて、かたどってお作りくださった。命の息吹を受け入れる。神と共に生きるものとしてお作りくださいました。そこに魂がある。そのように言ってよいかと思いますけれども、他の動物とは違うわけであります。神との親しい交わり、神を礼拝し、賛美することができる。それが神によって作られた私たちの本当の喜びであります。 そうした人が神の御前に罪を犯しました。罪の刑罰が死であり、滅びであります。最初に作られた目的である神との交わり、神を礼拝し、神と共に生きる、そのことができなくなった。しかし、クリスチャンになるという時には、その神との交わりを取り戻す、再創造ということが語られるわけですけれども、まさに私たちは今、神との交わりを取り戻し、神の御前で神を礼拝しているわけであります。そして私たちの行くところは、最初の目的である神の国の完成であり、神の御国にあって神と共に歩むこと。そこに私たちは今、導かれようとしているわけですね。この時に私たちは、罪という滅びに至る、それを持っていたわけですけれども、それを取り除くために、神の御子であるイエス・キリストが、私たちのために、人としてお生まれくださったわけであります。使徒信条、修法の後ろの裏面に記しておきましたけれども、そこにおいて、天地の作り主、そして次に御子イエス・キリストについて告白します。ここにおいて、我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信じる。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地より蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右のに出したまえり。十字架で死を遂げ、墓に葬られたとき、黄泉に下ったと告白します。地獄と言い換えてもいいかもわかります。私たちが罪を犯し、肉の死を遂げ、地獄に神の御子が代わりにその道を歩んでくださったんだ。しかし、御子はそこから死から三日目の朝に打ち勝って蘇ってくださった。サタンに打ち勝ち、罪に打ち勝ち、死に打ち勝って蘇ってくださった。神を信じる私たちは、その二個の御業のゆえに、罪の許しが与えられる。私たち自身は本来、その罪の刑罰を受けなければならなかったけれども、そうではなく、神の子供として、天国での神との交わりの中に入れられる。それがキリストの十字架の御業を通して与えられたわけであります。だからこそ、神を信じる者は、神との交わりの中、命が与えられています。ルカ福音書は、この十二章五節で、主が殺した後で、地獄に投げ込む権威を持っている方であることをキリストはお語りくださいました。地獄に投げ込む権威がある方は同時にその罪をあがない神の子として天国へと導く力をも持っておられます。イエス・キリストを信じる、神を信じるというのはまさに、この、 キリストの罪の許し、神の子として天国へ導かれる、その証であります。だからこそ私たちクリスチャンは地上において力において人を脅かし、自らの権威を振るう、そうした権威者たちを恐れる必要はありません。もちろん恐ろしい、逃げたい、そういう思いがありますけれども、彼らも同じように罪に死に、滅びに至るものです。しかし肉と死と滅びから救い出してくださるお方が私たち共にいてくださる、それがイエス・キリストです。イエス・キリストを信じる者は滅びではなく、地獄ではなく、天国へと私たちを導いてくださいます。だからこそ私たちはその方を真に恐れるわけであります。この時、この恐れというのは恐怖、怯える、そういうことではないわけですね。前にも書きましたけれども、恐れ敬う、まさにひれ伏して感謝と喜びを持ってその方に仕えていく、そういった恐れであります。その方が私たちと共にいてくださる、だからこそ私たちは力を恐れる必要はないんだ、そのことを私たちは覚えなければならないわけであります。そしてルカ福音書においては6節以降、5羽のスズメがにアサリオンで売られているではないか、だがその1羽さえ神がお忘れになるようなことはない、それどころかあなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている、このように語られていくわけであります。つまりスズメ、これは非常に価値のない、取るに足らない存在として語られています。通常2羽のスズメが1アサリオンで売られていた、1羽では足らない、まあ、1アサリオンというのは1デナリオン、1日の賃金の16分の1ですから、まあ、500円程度という価値かも分かりませんけれども、当時の貨幣としては少額であったわけであります。そうした少額の貨幣であっても2羽買う、それほどスズメは価値のないものであった。しかしそうしたものであっても神は忘れられることはないんだ、私たちの髪の毛一本すらも全てを主は知っておられる、知るというのはまさに私たちに関心がある、愛してくださり、だからこそ知ろうとしてくださっている、そういうお方であります。神が私たち一人一人を知っておられる、だからこそそうした愛を持って私たちに接してくださる方を私たちも知ろうとする、その上でその方についていく、信じて委ねていく、そのことが今私たちに求められているのではないでしょうか。私たちはこの後主の晩餐の礼典に預かろうとしています。 まさに信仰を告白した者はこの主の晩餐の霊典に預かりますけれども、一つにはキリストの十字架、十字架で血を流され体が裂かれて死を遂げていく、その体によって私たちが罪が許され神のことされた、そのことを覚えながら同時に神の御国において主が晩餐の場に招いてくださっている、それはここの教会の方だけではない、世界のキリスト教会につながる神の民、それは時代を超えて全ての民が集められ共に招かれる晩餐に招かれてるんですよ。そうであるならば私たちはそこを喜んで馳せ参じる、だからこそ神の救いになることを喜んで生きることができるわけであります。最初に大キリモンドを告白しましたけれども、確認いたします。見えない教会の会員が死後直ちに享受するキリストとの栄光における交わりとはどのようなものですか。見えない教会、普段は使わない言葉ですけれども、私たちは目に見ることができないけれども、神が定めておられる教会、つまり天国における教会です。そこの会員、信仰を告白し、そして洗礼を受けた者は全てそこに集うわけである。見えない教会の会員が死後直ちに享受する、キリストとの栄光における交わりとは、彼らの魂がその時完全に清くされて糸高き天に受け入れられて、そこで光と栄光のうちに神の御顔を仰ぎ見つつ、彼らの体すなわち死においてもキリストに結合されたまま、終わりの日に再び彼らの魂に結合されるまで、寝床にあるようにその墓に中で休んでいる体の完全な贖いを待つことにあります。このように語られていくわけであり、肉の死を遂げてももう神の祝福のうちにあり、キリストが再臨された時には神の御国における栄光が待っている。私たちは神を信じそこに導かれることが約束されているわけであります。だからこそその方を真に恐れ敬い真に仕えていく、そこにこそ本当の喜びがあるんだ、そのことを覚えいただきたいと思います。お祈りを捧げいたします。主なる神よ、あなた様が私たちを捕らえくださり、私たちが罪許され神のことをされ天国における命が与えられましたことを感謝いたします。日々の生活の中にあって怯えたり、またどうしたらよいのかわからないこともありますけれども、神が共にいてくださるからこそ私たちは神に委ねて歩むことができます。どうか苦しみの中にあるとき、神が共にいてくださり私たちの歩むべき道をお示しくださいますように、そしてあなた様による救いの喜びを持って日々歩むことができるようにお導きください。このお祈りを尊き主イエス・キリストの御名において御前にお捧げいたします。アーメン。ご起立いただきまして賛美歌76番の1番を賛美いたします。 意識を回しますので、手を拭いて準備してください。聖典の御言葉をお読みいたします。コリントの信徒の手紙111章23節から29節。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むことに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。従ってふさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べその杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。式辞を申し上げます。愛する兄弟姉妹たち、私たちは今聖餐に預かろうとしています。聖餐は主イエスが十字架にかけられる前の夜、弟子たちと最後の食事をしたときに制定された聖餐です。その夜主はパンを裂いて弟子たちに与え、またブドウ酒の杯を取って弟子たちにお与えになり、再臨の日まで主の死を記念としてこれを守るようにお命じになりました。それは今、この身をもってパンとブドウ酒を見るように、私たちの罪のために十字架の上で死なれた贖い主を信仰の身をもって見るためです。また、主を信じる私たちがパンとブドウ酒を受けるとき、贖いのすべての恵みを示され、保証されるためです。さらに復活の主の再臨の日に永遠の御国の交わりに入れられることを待ち望むためです。したがって聖餐を受ける者は神の御前に自分自身を吟味し悔い改めと信仰を表さなければなりません。私を頭とする教会の枝であることを覚え愛の一致を表さなければなりません。その時主は聖霊によって贖いの人復活のすべての恵みをこの教会に満たしてくださいます。招きの言葉。愛する兄弟姉妹たち、主イエスキリストは私が命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることがない、私を信じる者は決して買うことがない、父が私にお与えになる人は皆私のところに来る、私のもとに来る人を私は決して追い出さないと招いておられます。すなわち主イエスキリスト、神の御子、また罪人の救い主と信じ、聖霊の恵みに謙虚に信頼し、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを決心し約束している者は
すべてこの生産に招かれています。この教会の会員でない方で同じ告白をし洗礼を受けている方は地にある兄弟姉妹ですから、私たちともにこの生産式に参加されますように。しかしまだ信仰を告白していない2倍3会員と洗礼を受けていない方々は生産を受けることはできません。主がそのような方を信仰告白に導き、この特権に加わる日を早くお与えくださいますように祈ります。また倍産停止あるいは除名の会期のもとにある者も生産を受けることはできません。どうか主がそのような人を悔い改めに導き、この恵みに再び良くしる日を早くお与えくださいますように祈ります。聖別の祈祷を捧げいたします。恵み深い父なる神よ、私たちがまだ罪人であったとき、御子イエス・キリストが十字架の上に死に私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくはその死の慈しみと十字架の苦しみとを深く覚えさせてください。願わくは今このパンとブドウ酒を祝福し、私たちの霊の誠の食べ物飲み物として聖別してください。願わくは御前に砕かれた魂を持って主の肉と血を受けることにより特殊の命に預かっていることを確信させてください。また御前に集まる私たちが主イエスキリストにあって一つなることを覚えて聖父の交わりをいよいよ固くすることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。解散をいたします。私たちの主イエスキリストは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを唱えてそれを裂き、私が今イエスの名によってこのパンをあなた方に与えるように弟子たちに与えて言われました。取って食べなさい、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさい。拝参の後もう一度聖書の言葉をお読みしますので一緒に食べたいと思います。取って食べなさい、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさい。私たちの救い主は杯も同じようにして感謝の祈りを唱え、今イエスの名によって渡すように杯を弟子たちに渡して言われました。この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むために私の記念としてこのように行いなさい。 この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むために私の記念としてこのように行いなさい。感謝の祈祷を捧げいたします。恵み深い父なる神よ、私たちは恵みによって皆のうちに加えられながらもなお罪を犯し、悔いてはまた犯す、誠に汚れた身でありますが、あなたは私たちを捨てることなく今聖餐の恵みに預からせてくださいましたことを心から感謝いたします。願わくは私たちを常しえに主と共におらせ、栄光を表すに至るものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご起立いただきまして、賛美歌205番の1番を賛美いたします。
お捧げいたします。お伏せの方お願いいたします。
清めて神様の御用のためにお持ちください。新学期が始まっておりますが、どうか子どもたち一つ一人の心と体の健康をお守りくださいますように。今日から礼拝が再開されますが、神様の皆がますます崇められますように、御言葉の解き明かしをしてくださいます辻先生とご家族の方々の上に、いつも神様の祝福と御手の守りがありますようにお祈りいたします。この時を感謝し、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
報告をいたします。今日はこの後合同役員会紹介が行われますのでお覚えください。また今 祈りにもありましたけど、今日から礼拝が再開されます。今週の予定でありますけれども、定例の水曜日の祈りと学びの会が行われます。ネヘミヤ記を始めました。今週は2章になりますので、お覚えください。来週の予定が記されている通りあります。礼拝とその後全体祈祷会も行われます。礼拝が行われます。どうぞ覚えいただきたいと思います。はい、あと週本には記されている通り、ハンガリーの選挙のために引き続き覚えいただきたいということと、牧師就職式の案内あるいは挨拶なども来ておりますので、覚えいただければと思います。それではお起立いただきまして、唱詠541番を賛美します。出しなさい。正しいことを貫き、悪をもって悪に報いず、心の弱っている者を力づけ、弱い者を支え、苦しむ者を助けなさい。すべての人を敬い、主を愛し、主に仕え、聖霊の力によって喜びなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同ともにあるように。アーメン。礼拝終わります。